こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アンナスのプチ刺繍は、刺繍作家川端アンナ・アンナスによる日常に取り入れやすい小さな刺繍の実用書である2015年間、96ページの本書は主に3、4センチ四方のモチーフを題材に、イラストを描くような感覚で針と糸を扱う方法を紹介する。中心となるのは、面を糸で埋めて形を表すサテンステッチであり、花や植物、帆線などの図案を通じて、その基礎と応用を段階的に学べる構成になっている。単に図案を並べるだけでなく、刺す順番、糸の方向、色の選び方、布と材料の扱いまでを扱う点が特徴である。さらに刺繍をポットマット、タオル、小物のアクセントへ展開する提案も含まれる。刺繍未経験者が最初の一歩を踏み出すための入門書であると同時に、小さな図案を端正に仕上げるための観察と手順の本でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、小さな図案に絞ることで刺繍を絵を描く行為へ近づける本書の描くは、対策を完成させる達成感よりも3なりに4センチ四方の小さな図案を一つずつ刺す反復にある。小型のモチーフは必要な糸量と作業時間を抑えられるため、刺繍枠や長時間の制作に慣れていない人でも取り組みやすい。一方で、面積が小さいからこそ輪郭の取り方、曲線の滑らかさ、色の配置といった判断が仕上がりに直接現れる。本書はこの制約を弱点ではなく、図案の特徴を簡潔に捉える訓練として扱っている。著者の動物や植物を思わせる図案は、対象を写実的に再現するより、見分けるために必要な形や色を選び取ったデフォルメに基づく。したがって読者は、見本を忠実に再現するだけでなく、どの要素がモチーフらしさを成立させているかを観察できる。小さな刺繍はハンカチ、袋物、ブローチなどへ移しやすく、完成品を生活の中で使えることも継続の契機になる。図案と用途の距離が近いことが、本書を鑑賞用作品集だけにとどめない理由である。次に、サテンステッチを面の構造として理解させる具体的な手順解説。サテンステッチは、図案の内側を平行な糸で埋め、滑らかな一面を作る基本技法である。しかし、単純に見える反面、糸の方向が乱れる、輪郭が不揃いになる、円や角のある形が歪むといったつまずきが起こりやすい。本書は作品写真の近くに刺し方の手順を配置し、完成形本と工程を往復しながら確認できるようにしている。例えば、円形は中央から外側へ向かって刺すこと、三角形は先に二辺を刺してから内部を埋めることなど、形に応じた順序の考え方を示す。こうした助言は、技法名だけを覚える説明とは異なり、糸がどこで支えられ、どの方向へ面を広げるかという構造を理解させる。さらに、前景にある要素から刺すという案内は、モチーフが重なる図案で輪郭を保つための実践的な判断でもある。サテンステッチを万能の装飾としてではなく、形状境界、重なりを管理する技法として学べる点に、本書の入門書としての実用性がある。さらに、色使いとステッチの変化から同じ図案の印象を調整する。第2章、色使いとステッチは、刺繍の印象が図案そのものだけで決まらず、配色と糸の置き方によって変化することを扱う。アネモネや連続柄の色バリエーションを題材にする構成は、一つのモチーフを固定的な正解として扱わない姿勢を示している。刺繍では、同じ輪郭でも明度差の小さい糸を選べば穏やかに見え、対照的な色を置けば輪郭やリズムが強調される。また、サテンステッチでは、糸の流れる方向が光の反射と面の印象に関わるため、配色は単独ではなく、ステッチの方向や隣接する色との関係で考える必要がある。本書が色の選び方に触れる意義は、見本に記された色板を再現すること以上に、手持ちの糸で近い効果を組み立てる視点を与える点にある。特に連続柄では、色の繰り返し方を変えるだけで単調さを避け、タオルの円や布小物に合うリズムを作れる。小さな図案を多数使う本だからこそ、配色の変更が実用品への応用を広げる。ポットマットや円飾りを通じて、図案を生活用品へ展開する第3章、毎日楽しむ刺繍では、アネモネとマーガレットのポットマット、円飾り付きタオルなどが取り上げられる。ここで重要なのは、刺繍を額装する完成作品として閉じず、既製の布製品や手作り小物に機能を損なわない範囲で加える考え方である。ワンポイントの図案は、広い布地全体を埋める必要がないため、使用頻度の高い品にも取り入れやすい。例えば、タオルの円では、図案を連続させることで端部を装飾しつつ、中央の使いやすさを残せる。ポットマットでは、複数の花の配置が平面的な布に視線の中心を作る。こうした応用では、刺繍部分の位置、洗濯や摩擦への配慮、布地との色の相性も結果を左右する。本書は裁縫の総合教本ではないが、図案を刺した後に何にするかという用途と結びつけている。そのため、読者は掲載作をそのまま作るだけでなく、巾着、ガマ口、ハンカチ、ブローチなど、 自分が使うものの寸法や場面に合わせてモチーフを選ぶ発想を得られる。最後に、用具、材料、刺す順番を補助線にして初心者の迷いを減らす巻末のプチ刺繍テクニックガイドは、用具と材料を扱い、作品例の前提となる制作環境を補う。初心者にとって刺繍は図案が気に入っていても、針、刺繍糸、布、刺繍枠をどう組み合わせるかが曖昧だと始めにくい。本書はこうした準備の問題を作品解説から切り離さず、実際に小さな図案を刺すための情報として位置づける。また、布や糸の色選び、刺す順序、前にある要素から作業する考え方が示されることで、読者はどこから始めるかという初歩的だが重要な迷いを減らせる。刺繍の教材には、完成写真や図案の魅力を強く打ち出す一方、途中で必要になる判断を読者に委ねるものもある。本書はサテンステッチ中心という技法の範囲をある程度絞る代わりに、その範囲内で起こる具体的な疑問へ丁寧に答える。高度な多技法を網羅する本ではないが、限られた道具と基本技法で形を整えて完成させるための足場を作る点に価値がある。結論として、アンナスのプチ刺繍は、刺繍を始めたいが大きな作品や多数の技法には気後れする人、そして手持ちの布小物に控えめな個性を加えたい人に適した一冊である。サテンステッチを中心に据えているため、刺繍技法の百科事典として読む本ではない。しかし、その絞り込みが輪郭に沿った刺し進め方、円や角の処理、前後関係、配色といった完成度を左右する判断を具体的に学ばせる。小さな図案は短い制作単位で達成感を得やすく、失敗しても再挑戦の負担が比較と強さいため、練習と応用を往復しやすい。類書にも可愛い図案集や基本ステッチ集は多いが、本書の特色は著者らしい簡潔なデフォルメの図案、工程写真を伴う丁寧な解説、日用品へ使う提案が一体化している点にある。見本を模倣する段階から色や配置を変えて自分の小物に合わせる段階へ進むための橋渡しとして機能する。基礎を確認し直したい経験者にとっても、面を美しく埋めるサテンステッチの手順と、小さなモチーフを生活へ生かす発想を再整理できる実用的な内容である。ご支援いただける場合は川畑環奈、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。